おはようございます。佐々木翔吾の精神分析的ラジオをお送りします。7月3日金曜日7時40分です。ぴったりの時間ですね。まあちょっともたもたしてた気もするんですけど、とりあえずはぴったりでした。引き続きのお知らせとなりますが、3ヶ月チャレンジ第15期を8月1日から始めますので、その体験コースを、ご利用することが7月中にできます。で、4回で2万5000円ですが、この4回を引き続き15期の方をですね、ご利用いただけるならば、この2万5000円はそのままそっちに充当することができるので、4回分は無料になります。ということですね。Google カレンダーの私の方に、いつでもこう、1回分ね、1回分だけ、ご予約いただくことができます。で、これをご予約いただくことによってですね、まあ、そこからの4回をとりあえず、セットすると。まあ、1回受けていただいてからのお支払いで構いませんので、まあ、気に入らないということであれば、そのまま、スルーしていただければ、1回は、まあ、別に無料でもいいかなというふうに思っております。ただ、予約だけは入れていただく必要があります。で、この予約のページはですね、3ヶ月チャレンジの、ホームページからのホームページにあるんだけど、3ヶ月チャレンジと検索に入れていただいても、他にもあるから、この名称、全然違うのヒットする可能性があります。なので、佐々木翔吾と入れていただいたり、精神分析と入れていただいたりした上で、まあだから、検索語を2個入れていただくとですね、精神分析的な3ヶ月チャレンジとかなんかそういう感じ入れていただければ AI の方で判断するんで、検索でヒットすると思われます。まあ、佐々木翔吾の3ヶ月チャレンジっていうタイトルなので一番それが確実だと思うんですけど、まあまあ3ヶ月チャレンジ、佐々木翔吾精神分析あたり、まあカウンセリングでもいいですよ、していただければヒットしますんで、まあこれあれですね、 X とか、それこそサーブスタックノートなどでもお知らせしていきますので、まあ、そっちを待っていただいてもいいかもしれません。はい、といったところで今日はまあ短めに切り上げて、ようやくこの種のことを喋るのがそこそこになってきたな、やっぱりこれをやるのにも3年ぐらいかかるんだなということが今分かりましたが、ですね。そうそう。久しぶりにボラスを最初から読み直すということをしているんですね。久しぶりでもないか。まあ、ずっと読んできて、ほぼ行き詰まったんですよ。なんだかよくわかんなくなってしまったわけですね。なので、これが本当に精神分析の本ってよくあるんですよね。なんかやっぱり、これも先日山崎隆明さんとのイベントで山崎さんと話しましたけど、違う言語で書かれてるんじゃねえかって、違う言語で書かれてるんだよねって感じがしますね、やっぱりね。そこは本当に、それこそ CBT とかの本と、コーチングとかの本と全く違うところで、コーチングとか CBT は読んで意味がわからんと思ったことってないんですよ、日本語である限りで。もちろんでもわからんと思ったことはないな。面白くないと思ったことは、正直ありますが、わからないと思ったことはないです。でも、精神分析は逆で、わかると思ったことがほとんどなかったんですよね。まあ、そこが、もしかすると私が興味を引きつけられた最大の理由である可能性もありますが、ユングは分かりにくいと思うことはあっても、やっぱ分からないとあんま思わなかったんですけれども、魔法の書みたいなやつですよ。まあ、あれじゃないですか。若い頃ああいうのを喜んで読む時代も、今は喜んでは読めないけど、喜んで読む時代はあったんですけど、やっぱね、フロイトは分かんなかったですね。面白くもないと思いましたね。夢判断にせよ、まあ読んでる本が間違ってるけど、夢判断にせよ、精神分析入門にせよ、全然面白くも分かりもしなかったっていう感じでした。本当に部分的に、なんかこう、その話は面白いって思うことは時々あったという程度で、圧倒的につまらなかったですね。別にフロイトの本がつまらないという話をしたいわけじゃないんで、先へ行きますが、まあボラスの本を読み直してみて、めちゃわかる感じがするわけですよ。なんでなんだろうな、これはな。最初は、 分かる部分と分からない部分が混在していてモザイク状で困るなっていう感じだったんだけど、今はもうあの先へ進めないんですよね。なんか一行一行が分かって感動的みたいなところがあって、こういうことが起こるんですよね。あの松木さんの本でも起きたし、藤山さんの本でも起きるんですよね。そして一冊読み終えるのに下手すると1年ぐらいかかっちゃうという、まあもう僕は別に読書したくないんで全然それは構わないんですけど、あの時間はいくらかかっても構わないんでいいんですけど、そうにしてもですね、やっぱりこう1回目の読んだ時のこの本読んだ時はどういうつもりで読んでたんだろう自分って、これも非常に不思議な現象が起こりますね。まあ本読みにはおなじみの感覚なんですけれども、でも精神分析には特にその傾向が強いとは言えると思います。悪いことでもあると思ってます。ここで投げられてしまうという可能性は大いにあるんで、こんなことでは今時やっぱ捨てられてしまう可能性はっきり言って大いにあると思いますね。藤山さんはすごい分かりやすく書いてますよ。藤山直樹とかは本当にあのレベルのことをあんなに分かりやすく書くのは至難の業だと思います。松木さんはやっぱり特殊語法になってるところがあるんで、語法が独特なんですよね。だから分からなくはないが今度は読みにくくはなります。普通の人はそうは書かないよねって書き方なさるんで、そこは難しいというよりも、まあ伝えんとしてることが非常に伝わりにくい内容であるからやむを得ないっていうのはあるんですけど、集中講義精神分析はちょっとミラクルですね。あれはね、本当に精神分析のことだけが書いてありながらあんなに読みやすい本は多分今後もないんではない、海外でもまあないなって感じがします。海外の人の本は、読みやすいとされてる本もまた大変読みにくいと私は思うんですよね。いろんな意味で、まあその翻訳的な意味までここに加味されてしまいます。まあそれはいいといたしましてですね、そのまあなんていうのかな、そう、お母さんそこにいてね問題っていうのがあるんですよ。よく言うじゃないですか。10歳ぐらい、いやそれはちょっと行き過ぎか、でも4から6、7歳の子でも今時はもっと言いますよ。年齢上に行ってもね、お母さんそこにいてねっていうやつね、あれはボラスがやっぱり一番接近してるなと。あれある意味不思議じゃないですか。別にそこにいなくても全然できるし、子供はそこにいることをもうすでに、子供は無責任なんで忘れてたりするくせにそこにいてね言うと、いないとしかもすげえ裏切られたような気になる子も結構いると。でもまあだからそこで見ててねお母さんみたいなやつですよ。でこれはあれですよ、よく感動的なあれなんだっけ、特にフィギュアスケートのコーチとの関係みたいなところに、あれは母親投影だと思うんですけれども、見ていてくださいねコーチみたいな、そういう少女漫画みたいなノリってあるじゃないですか。あれが僕はすごく感動的、しかもあれは必ず感動的に描き出されますよね。しっかり見てるからみたいな、見てるだけなんですよね。別にこうアドバイスするとかではもはやないわけですよ。あのポジションに、まあ、先日コーチングを受けたって話をしましたけど、私はなんであれあのポジションに、まあ、あのポジションにいることが全てではないし、あのポジションにいるのはもはや結末でしかないんですけど、そういう描き方もするじゃないですか。最初からあれだけやっていて4回転半とか飛べるようになるはずないんですよ。4回転半は無理か、まあ、とにかくトリプルアクセルとかができるようにならないわけですよ。見てるだけじゃ、いくらお母さんでも。だからまあその技術的コーチというものはそもそも世の中にはいるし必要だと思うし、特殊技法ですからね。スケートやってみれば分かります。一回転だって絶対普通無理なんで、もう本当に立ってるだけでもおかしくなりそうなっていう人もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、とにかくそういうものなんで、そんなことはどうでもいいんですけれども、なんちゅうのかな、見てるという、見守っているとよく言われますけれども、あれは一体なんでそういうものが必要なんだっていう話でですね、ウォラスが変形性対象っていう、まあ、最早期の母親は変形性対象である。これはだから非常に野心的な言い回しなんですよね。ウィニコットはもう環境なんだっ って言ったわけですよ。母親は対象じゃないんだって言ってるわけですよ。対象ってのは難しいですけど、心の中のその人みたいなもんですよね。これは誰でもイメージできればそうっていう話ではなくて、自分の例えば娘は対象だけど、なんか娘のお友達の幼稚園生は別に対象とかじゃないんですよ、多くの場合。それが対象化してるっていうのは少し問題があると思うんで、対象ではないですよ。イメージはあるでしょうし、その子はしょっちゅう来るから覚えてるっていう人は、内面の中にその人のイメージを持てるんだけど、それは表象なんですよ。対象と表象は違うと思うんですよね。で、対象というのは、やっぱりその、力を持ってますよね。他にちょっと上手い言い回しがないんで、リビドーは対象気球的であるって言い方もしますけど、とにかく、すごくその、心の中の存在感があると。いうことですね。まあ母親ですよね。典型的には母親対象は、まあ第一対象ですよね。ナンバーワンですね。一次対象ですね。で、ボラスは特にそれをこう最早期は環境とも言わず、対象なんだけれども、いわゆる普通の内的対象とも言わず、変形性対象と置くわけですね。で、なんで変形性なのかというと、変形する力を持ってるから。子どもの世界を変形すると。で、この変形というものを言ったら、それは万能空想じゃないのってことになるわけですよ。この界隈ではね。でも、ボラスはそうじゃないと言ってるわけなんですよ。ここが多分ミソなんだと思うんですよね。つまり子どもとはいえ、万能空想に浸りまくったり、幻覚を見ちゃったりするのはダメなんですよ。特に幻覚見るなら、幻覚を見るというのはやっぱり精神病になってしまうので、ゼロ歳児ならしょうがないじゃんって考え方もあると思うんですよ。例えばあまりにもお腹が空いたっていう時に自分を苦しめる悪魔を見てしまうみたいなことは起こり得ると思うんですよね。確かに成人がそれを見るということほどそれは狂っちゃいないと思うんですけど、でもやっぱり目は幻覚を見るようには作られてないはずだから、脳もやっぱり幻覚で納得しちゃダメなんで、マッチュリの少女の悲劇を見ても分かる通り、やっぱりこう寒空の中にいるのに、ああ暖かい家族がとか言ってると、その中で命を落とすことになるわけじゃないですか。幻覚を見ることは危険なわけですよね、とっても。だから幻覚じゃないよって言ってるんですよね、ボラスはね。変形性対象が世界を変形してくれてるのを知覚してるんだよと。だからボラスはわざわざ断ってます。これは幻覚ではないのである。事実なのであると。そうなんですよ。事実だってことを忘れちゃいけないんですよ。確かに私はここの番組でかつてですね、かつてとそんな昔じゃないし、ここはすごく大事なところだと思ったんで、YouTube とかに分けたんだけど、全然見られてませんけど、シンデレラの魔法使いのビブデバビデブーね、あれは変形性対象の、なんて言うんだろうな、その変形性対象をキャラクターしたものだと思うし、私はあれでボラスってすごいなって思ったつもりでいるわけですね。で、この、あれは魔法使いだから、まあ言ってみれば幻覚だけれども、風に感じられているわけですよ、子供には。でも起きていることは事実だから、つまりあたかも魔法の幻覚世界で、それぞれ発狂状態なんだけど、赤ちゃんはギリギリ際どく踏みとどまってるわけですよ。だって見てるものは知覚なんでね。だからお母さんがいきなり自分のおっぱいを出してくると、それは我々が見るとせいぜいエッチなものになっちゃうかもしんないけど、それは我々が現実というものを知ってるせいであって、赤ちゃんはそんなこと知らないんだから、いきなり出てきたわけですよね。魔法のようなわけですよ。それは幻覚に限りなく近いんだけれども、何も知らない人が見てる近くだから。でも、おっぱいが出てきたのは幻覚じゃないですよね。おそらく事実ですよね。だから世界を変形させるわけですよね。つまり、ボラスはここから非常にこう展開が巧みなんですけど、確かにそれは環境なんだけど、あくまでも赤ちゃん側から見れば、それは幻覚的な、あるいは万能空想的ではあるけれども、知覚なのであるっていう、そこを橋渡しするものとして急激に起きてる変形っていうふうに、あるいは赤ちゃんにはそう感じられている変形。変形はしてないだろって話もなくはないんですけど、服が今まで見えてきたところにいきなりおっぱいが出てくるから、変形したようになっちゃうわけですよね。そこは、いや、それは知覚と言えるかって、でもやっぱりそれは知覚ですよね。知識がない知覚なんですよ。 だからそういうことが起きるんですよ。しかも今機械化されてるから、そういうことはバリバリ起きるじゃないですか。レンジでチンするとあったかくなるみたいな、そういうことをあっという感じがすると思うんですね。あっという感じが、我々はしませんよ。レンジでチンしてわーとか言っている人は、なんかよほどこうナチュラルな世界に生きてたんだと思うんですけど、我々はそんなのではそんなに衝撃は受けない。だから我々はそのいわゆるこう、それこそそうじゃないですか、今時それこそその官能的なもの、要するにエッチな画像とか山ほどあるから、多少は男の人は多少はショック受けてるかもしれないけど、多分何もほとんどショック受けなくなってきてると思うんですよね。でも赤ちゃん違うわけですよ。赤ちゃんはそれは食べ物であり、触れ合いでもあり、ある種性的なものですらあって、だからショックを受けてるわけですよね。強烈な、つまりシンデレラのあの魔法使いですよ。ああいう風な、おそらくあれをはるかに超えた魔法のように見えてしまう。だからそれは幻覚に接近しているんだが、しかし近くであると。つまりユニコットは赤ちゃんの幻覚見ちゃったらダメだよみたいな、まあ、クラインもそういう感じですよね。幼児精神病だよみたいな。でも幼児はその危険にさらされがちなわけですよね。なぜなら知識がないし慣れてないから、すごいショックを受けやすい。それに実際自分は弱いから、すごくこうダメージも受けやすい。だから赤ちゃんが夫婦の、あのお父さんとお母さんのセックス見たりするのもまずいし、あるいは赤ちゃんがあまりにもお腹が空かせたまま、まあネグレクトに近いですの話ですけど、放置されるのもまずいわけですよ。それは全部まずいわけですよ。だってそれは当然そうですよね。だから幻覚とかを見ちゃうわけですよ。なんか騎士母人に襲われるみたいな、そういう幻覚になってしまうわけですよね。そうするとなかなかそこから戻るのが容易じゃなくなる。知識がないわけですから大変なことになるので、まあそこで環境が大事みたいな、となんかそうありきたりな話になるんだけど、ホラスはそこで変形が大事っていう風に考えたわけですね。で、変形が大事っていうことの中には、例えばハイハイするときにこうちょっとやるじゃないですか、こうちょっと抱っこして立たせてみるみたいな、これも幼児からすると変形していくんですよ自分が。まあこの中で最大のが、つまり言葉使うようになるってことだと思うわけですけれども、当然ここの差はめちゃくちゃでかいですよね。言葉が使える。だからビューデバイビーでブーなんでしょ。あれは喃語ですけれども、でも、つまり呪文なんですよね、言葉というのは。それによって魔法が完成していく。まあ、完成するとありきたりのものになっちゃうわけだけど、そういうことなんだと思うんですね、彼が言ってるのは。で、ここで、ある種の無神経さってものが、その前に、ここでお母さん見ててねが出てくるわけ。何が言いたいかというと、お母さんがいないと魔法は使えないんですよ。なぜなら変形をもたらしたのが全て、おそらくですよ、全てじゃないだろうっていう、そういうジェンダー論的なのは一旦置いとくとして、ほとんどの人にとっては変形を引き起こしたのは母親だったから、母親抜きだとこの変形が起きない感じがしちゃうわけですよね。だからお母さん見ててねになるわけですよね。コーチが見ててくんないとトリプルアクセル失敗するのは、そういうことなんですよ。それはコーチが引き起こしたことだから、コーチ抜きにはできるようにならなかったわけでしょ。それだからコーチが引き起こしたことだから、コーチがいないところだとできなくなるわけですよ。赤ちゃんにとってはそれは確実なんですよ。お母さんいなければ自分立つことできなかったわけだから、自分の偏見をもたらしたのは母親だから、まあ偏見性対象だから、母親だからというよりは、赤ちゃんが主体的に体験している世界では母親がそれをしてくれたというよりは、変形性対象が、魔法使いがそれをしてくれたわけですよ。魔法使いがいないところで魔法が起きないわけですよ。魔法が起きないということは自分は立てないということになるわけですよ。これがしばしば起きるわけじゃないですか。まあ乖離みたいな話になるわけですけどね。なぜか立てなくなったみたいな。ここで変形性対象がいなくなっている、つまり我々は対象関係の世界に生きていると、対象関係論の人、英国独立学派っていうふうに、ボラスは繰り返し書いてますけれども、ということですよ。ユニコットの言ったことはこれと酷似しているのはまあ明らかではありますけれども、フラインがベースになっているのも明らかではありますけど、私はボラスがの説明の方が断じて理解しやすいと思う。この点についてはですね、環境としての母親がっていうと、なんかこういるって感じがいくらなんでもしなさすぎって感じがします。 一方でクラインのように最初から内的対象がとかいいおっぱいがって話に終始しがちだと、どうしてもやっぱりこう感情的な齟齬の方ばかりが目に行ってしまって、だからそれは当然なんですけど、なぜなら治療に当たってるから悪いことに対する対応をまず考える、悪いおっぱいが自分を侵襲してくるって話をするんだ。ですがやっぱりこのいてほしいのにいてほしいとかいないとか、これは悪いおっぱいだけの説明だと、だからあの松木さんは不在論を書いたと思うんですけど、不在と悪があるっていうのはやっぱ違うことなので、不在を悪があるというふうに捉えてしまうのが厳格なんでしょうけれども、そこまでいかないがしかし重大な問題であるっていうケースがあり得るわけですよね。いくらも重大と言ったって朝起きられないということだったりするわけですけど、やっぱりそれは重大ですよね。でこの際母親がいないからっていうのは意味のわからない説明になってしまう、成人が言うと。しかしそれがだから母親がいないからだと意味がわからなくなっちゃうので、ましていいおっぱいがないからだと、なんか男の人がそれを言ってるとふざけんなって感じになるんで、変形性対象を見失ったからなんですよ。っていうか難しいな、変形性対象でもやっぱりそういうことなんだと思うんだよね。変形性対象がいるべきとこ時にいないみたいな、うん、いるべき変形性対象は人なのか、難しいところですね。あるべきところにないって感じですよね。でもこの感じは本当に、これをオグデンも書いてるんだし、オグデンはボラスって出してこないですけど、オグデン、あのトーマス・オグデンだったと思うな、アメリカの対象関係論者ですよね。あの奥さんがいなくなるとガレージから出てき行って、あの自分の仕事に没頭できなくなるエンジニアの話です。これ完全に変形性対象が、だからお母さんそばにいてねえなんですよ。妻をお母さん代わりにして20歳年上の奥さんをもらったエンジニアさんの話。この人が何かオグデンから見るとですね、やや重篤なあの精神障害を患ってるんだけど、それは変形性対象を自分のものに確固としたものにしきれてないわけですね。だから、まあ、そんなことを言われても特にある種の男性の人は信じたくないかもしれないが、起きれてるのはお母さんがいてくれるからなんですよ、心の中によ。もちろんお母さんが見ててくれるから我々は起きられるんですよ。トリプルアクセルできるように。その差は大きいだろうって思うかもしれないが、その差が大きいというよりはやっぱり赤ちゃんにとってのその最初に立ち上がれるということの大変さは、あのトリプルアクセルに相当するっていうような感じなんですよ、これはきっと。なんでいきなり思い出したんですけど、そのこの種のなんちゅうのかな、ちょっと文脈ずれるんですけれども、この種のこうね、無責任と言えばいいのか無神経と言ったらいいのかあれなんですけど、これね、だから何かの批判みたいになっちゃうのが嫌なんですよね。ジェンダーとかね、そういうことではないんだが、今いい例思い出したんですけど、梅津和夫ってホラー漫画家いるじゃないですか。あの人が書くホラーって僕、まあ昔は本当にヘビおばさんとか、あの墓場から出てくる少女とかでも十分怖かったんですけど、小学校3年の頃にその怖さを、あの衝撃を受けたんですね。あの漫画を描く人だみたいな、あの人の絵ってすっごい個性的じゃないですか。あれがどんなにブランディングマーケティング上重要かってことは、後にわかるわけだけど、なんでこんなキーな絵を描くんだとしか思ってませんでしたけど、小学校3年の時間違いないんですよ。なぜこれを覚えてるかというと、ある、まあこれもな、こういう言い方はでも、まあ小3の時のことだから、見逃して聞き逃していただきたいんですけど、まあちょっとまあ内向的なね女の子がいて、まあそんなにクラスの中で友達が多い方とか人気者ってわけじゃなかったんですけど、ある時急に人気が出たんですよ。なぜかというと、たくさんの梅津和夫の漫画を持ってきたからなんですよ。このこと僕よく覚えてるんですよ。あの子が急に人気者になったっていう、なんかみんな列をなして彼女に梅津和夫の漫画を借りに行って、ここが子供のすごい面白いところですよね。つまり子供はああいう恐怖が大好きなんですよね。ああいう恐怖ってどういう恐怖なんだろうと私は小3ながらに考えたんですよ。もちろん列に並んで漫画を借りて、その時にその墓場から出てくるあの女の子の怖い漫画を読んで、もちろん墓場から出てくるところはくだらないシーンだけど、実に怖かったわけですよ、私も。 その時に私は、あ、佐々木くんも漫画読むんだとか言われて、これを何だと思ってるんだろうと不思議に思ったんですけれども、墓場から出てくるシーンは怖かったのですが、それよりずっとゾクッとしたのをよく覚えていて、まあ非常にのっぺりと薄っぺらく描かれている両親で、まあこの梅津和夫って人はきっとこの両親とかを描くのはすごい苦手なんだろうなと、なんかもうただの絵になっちゃってるわけで、しかも必ず二人セットで出てくるんですよ。一人ずつは出てこないんですよね。これがいかにこう両親の存在感が薄いかということを感じさせる感じなんですが、それはいいとして、実の娘が病気で亡くなっちゃうんですよね。で、お父さんとお母さん泣いていて、私のことは絶対忘れないでねって言われて、忘れるもんかみたいなことを言って死んじゃうんですけど、あそこに埋めてねって言って、その亡くなった部屋の、から見える庭のところにお墓作るんですよ、両親が。女の子の遺言通りね。まあもうこれで先が読めるって感じですよね。その両親が、いともあっさりそっくりの女の子を養子にもらうんですよ。私これを見た時ゾッとしたんですよね。なんちゅう親だと思ったんですよ。この私のこと絶対忘れないでねって言って、まだ1年ぐらいしか経ってないのに、もうなんかこう全くそっくりの女の子を、全くその子が亡くなった部屋のを用意して、お前はもううちの子だと思っていいんだからねみたいな感じで、ありがとうみたいな、まあ、この辺が梅津和夫らしい、非常にこう何種のかな、ある種のものを描くところはものすごくリアリティがあるのに、ある種のものを描くところは全然リアリティがないという、この人の特徴がよく表れてるんですけど、それでそのもちろんその新しく養子でもらわれてきた女の子の部屋からは墓がバッチリ見えるという、非常に摩訶不思議な設定なわけですけど、嫌だわあのお墓って言ってんだけど、いやそりゃそうだろでもちろんその夜になると、その亡くなった女の子がなんで私のベッドで寝ているのとか言って出てきちゃうわけですけど、いやこれ両親悪いでしょっていう、もちろんそんなに冷静に思ってたわけじゃないですよ。私はそのシーンにも十分恐怖はしてたし、いや怖えって思ってたんだけど、絶対両親の方が怖いわってどっか思ったんですよね。でこれがお母さん見てての占い師なんですよ。だからつまりそれだけのことがあるわけだし、変形性対象、まあこの話は変形性対象は出てこないけど、変形性対象はもっとインパクトでかいわけですよね。だから親に裏切られるというのは、見ているべき人がそこで見てないということが、まあ子供にはショックを与えるわけだけど、そのさらに先へ行くと立てなくなるわけで、だからこの立てなくなるのは重大事なんですよ。いやお母さんがいないんでとか言っても通らないでしょうけれども、それがどんなに重大な意味を持ってるかというのを軽く考えられているって思うんですよね。まあ、先日私コーチング受けたよみたいな話しましたけれども、まあ、これもね、だから何かの批判みたいになっちゃうのがね、まあいいです。まあそれが何イングでも何でもいいんで、そういう話があったということを、つまり私はですね、この精神分析を非常に高く買ってるというのは、無論こう山崎さん流に言うとカルト化してるのかもしれないし、ある種の融通の効かなさだと思うんですけど、この種のアプローチしか立てなくなるとかいうものをですね、単純にホルモンバランスとかいう説明っていうのは、私はじゃあホルモンバランスの薬とかで立てるようになるのかもしれないが、相変わらず立てるようになかなかならないというケースもいっぱいあるわけじゃないですか。で、私みたいな人間は、変形性対象みたいな話、つまり最早期の母親に特別な名前をつけることによって、自分がそこから解放された心身症がいろいろあるわけですよ。筆頭がアトピーですよ。私のアトピー的な皮膚病ですよ。ここからの解放には、私は母親との最早期とかに近い、まあ1、2歳の頃の、せいぜい3歳の頃の母親との関係を洗うというか、そこを考え直すことによって、考え直すというか、考えたくなかったわけなんだけど、無理してでも考えることによって、大きくこう脱却できたという感じがあるんで、薬は効きますよ、もちろん。フルコートだって効くんだけど、そしてそれの薬害は言われてるほど高くはないんだけど、まあ、ここにこう薬害社会派の父親が加味するとろくでもないことが起きてたわけですよ。で、これはということを何とかする上ではやっぱ 父母に向かうというのはとても大事で、母がおっぱいがないから起きられませんっていうのは、こう言うと変に聞こえちゃうと思うんだけども、正しいんですよ。もうちょっとアプローチをこう、解像度を高くして、もうちょっと細かく精密に見ていけば正しいんですよ。それを言いたいわけなんですね。まあ何が言いたいかというと、だから先日私は、なぜ私は3ヶ月チャレンジにそこまでのめり込むのかっていう問いを短時間のうちに割と集中的に問われたんで、もうしょうがないなと思って、なんかこう、なんちゅうのかな、ああいう時にこう、やむを得ないんですよ、絶対に。私はやむを得ないと思うんで、批判をしたいわけではないんです。ですが、そこで転移が起きるわけですよ。正午あなたはなぜそれがやりたいのっていう、こう、母親的なね、転移がね、起きるわけですよ。私は起きると思う。それは、その文脈ではそんなことは問題にしなくったって、起きてることはしょうがない。起きちゃうんだから。だから、そういう、母親転移が起きるということは、私にとって母親転移が起きるということは、そのアトピー的な関係というものを再現させてしまうんだから、そこを突っ込んで聞くのは構わないんですよ。全然いいんですが、なんで喉が枯れてきたんだろう。これなんかある気がする。そこを突っ込んで聞くのはいいんですが、言語化という、まあでもそれは流派によっては言語化ってそれを言うんでしょうね。でも無意識にあるものを言葉に直すというのは変形ですから、この変形がかかってしまうと、こう、あらぬ、私がもう4歳児とかになりかねないというところを、があるわけですよ。これは事実として僕はあると思う。だけどそんなことは知りませんと言われれば、ご存知ないわけだから、しゃあない。が、なんて言えばいいのかな。まあ私はそれを全部意識してやるから大丈夫なんですよ。全然。これを、なんつうのかな、その、相手は専門家なんだからっていう、相手は専門家なんですよ。間違いないです。私は専門家ではない。それもその通りです。けれども、専門家とは難しいね。本当に難しい。まあ私はとにかくしょうがないから、本当にしょうがないからギリギリ言語化しようと、そこまで言うならしようということで、ミイラがミイラ取りになるからですっていう、てかミイラはミイラ取りになりたいんです、とつまり私はミイラなんです、ここで少なくともここで間はいるよねっていう感じが僕はするんですね。でもここで間髪入れず、そこをもう一言っていう風に問われてみると、いや、ここをもう一言言っちゃうとむしろ対抗が止まるんだけど、それを承知の上で対抗を止めてでも、こうここからこう分かる言語に戻しちゃう、しかもこっちは決してこうミイラだということを喜んで言ってるわけではないんだが、ミイラっていうのはどういう意味だと思うんだろうっていう、もう一言いるんだろうかっていうことを考えで、いやもう言いたくねえなっていう言葉が出るわけですよね。でこれはやりにくくなるだろうなってやっぱ思うんですよ、初回でね。時間短いし、で言いたくねえなって言ってるのはもちろん僕が対抗してるからであって、子供っぽいじゃないですか、言葉の使い方が完全に。でもこれはやっぱり母親転移が起きたから言いたくねえなっていう、母親に言うべき言葉が出ちゃうわけですよね。でもそれは出るようにしたとは言いませんが、出るような流れになったよねっていう、それは精神力道的な世界でしか通じないことなんですよ、現代ではね。精神力道的な世界でしか通じないことかもしれないが、精神力道というのは、こういう精神力道そっくりのことをやるときに、精神分析でいいですけれども、ごく初期的な話じゃない、初歩的な話なんですよ。対抗などというのは、自我対抗でもいいですけど、対抗というのはごく初歩的な話で、無意識ってのはさすがにどんなセッションでも関係ないとは思わないんですけどね、私はね。いや、わかんない。無意識なんてこの世にはないのかもしれない、ある流派にとっては。でも私は、いや、無意識はあると思うし、つまり意識できない意識領域って絶対あると思うし、自我も対抗するし、転移は起きると思うんですよね。母親。だってその、正午なんでそんなに、まあ、こういうことですよ。だから、タスクシュート協会というね、そんな立派なお仕事があって、あなたは理事をやっていらっしゃるのに、とは言わないな、うちの母は絶対な。理事をやってるのに、 なんだってそんなこう自分の趣味みたいな片手間仕事にそんなにのめり込んじゃうわけっていうわけでしょ。そう聞こえうる部分もあるってことよ。相手がそう言ったわけじゃないですよ。そしたら、いやだってさ、あなたのせいでさ、いろいろとこうなんかほら、なんで拗ねてる子供みたいじゃないですか。せいでさ、あの肌かきまくったり変な飲み物飲んだりしてきたわけだから、だからこうここからの自分の大変さから脱却するという上で、しかもそれが仕事にもなるし役に立ってくれるっていう人もいらっしゃるという仕事ね、いいじゃないですかっていう、こういう説明をしたくないわけですよ。したくならない。今の説明は嘘だから。あのもちろんそれは嘘ではない、事実なんだが、私の実感が全くこもってない。それに私はすでに4歳児対抗しているので、このような言語活動をすると、せっかくこの言い分、この子の言い分なんですよ。なぜサンチャレをやってるのかという問いは。だから53歳の私の言い分ではないわけ。私の53歳の言い分はもっとちょっと違うところにもあるし、あのなぜっていうその問いのニュアンスと立て方と流れは4歳の私に聞いてる、精神力道的には。ならば4歳の私が答えないと嘘になってしまう。社交の場ならいいですよ、別に。社交の場であるならばもっと気の利いたことを喋るし、社交なんだから、いわゆる本音中の本音を出すことはないでしょう。しかしワンオンワンセッションしてる時には、私の考えですよ、私の考えでは人は本音を言うべきであると思うんですよね。ここで嘘をつくと意味のないやり取りになってしまうと私は思うんですよ。だけど本音というものは4歳児が持ってたりするんですよ、その人の中のね。それはしょうがないんですよ。4歳児が持ってる本音を元に動いてることは確実なことの一つなんだから、全部ではないですよ。でもこの際その流れが起きて、その流れがセットされた時に問われたのはもう4歳児であって、本音は私の心の中ではその本音は4歳児が発するべきものなんですよ。これを逆転位と言うべきだと、私転位逆転位の関係だと思うんですよね。そしたらその本音を出すのは、嘘をつきたくなければ、少しでもつきたくなければ53歳に答えさせちゃダメなんですよ。4歳児が答える、すると限界ギリギリが、4歳児は言葉能力の巧みじゃないんで、ついこの間聞きかじってきたようなことを使うしかなくて、いやミイラがミイラ取りになるためなんだと。でここでやっぱ間はいるよね、ちょっと冷静になれば、まあ4歳児もはそうかもしれないが、4歳児と5歳児と8歳児と10歳児と、20歳と53歳の総合的な本音を聞きたいって言うなら、それはそれでわかるんですよね。ここで間髪入らずにさらなる言語化というやつを求められても、それは嘘をつくか4歳児じゃないところに本音が、まあそれはやっぱ嘘だな、あることにするかということになってしまう。でここに至ってですね、やっぱりまあ読んでないか読んでるかなんてどっちでもいいことですし、私に分かることではないんだが、しかし私は少なくとも CBT であれ、それこそブリーフセラピーであれ、コーチングであれ、あれ、あの重要な本は原著も含めて、まあごくごくギリギリ最低読んだとはそれぐらいのことだって言っていい段階でも10冊ずつは読んでます、絶対に。例えばCBT だってエリスの本も読んでるし、あのハバダエリスね、あの ABC 療法の、まあ、ヤングの本も読んでますし、読んではいるんですよ。別に知ってるとは言いませんけど、専門的な知識があるとも思いませんけれども、だからそのなんていうのかな、まあウィニコットぐらい読もうよって、だから読んでるかもしれないからね、わかんないんだけど、もうこれウィニコット読んでたらここでって思わなくはないけれども、しょうがないかもしれない。やっぱり流儀としてそういうもの、だから流儀としてそういうものだというならば、それは別に成否にと成功失敗の問題じゃないから、やり方の問題だから。ただ私はなんかこうぐちゃぐちゃになっていくって感じを持っちゃったということは、だから転移的失望みたいなものがあったということですよね。それは失望とは違います、転移があったからね。やっぱ母に私は失望してますからね。それはありますからね。今の母にはないですよ、もちろんね。別に今の母は何とかして、認知症もここまで進行すると、急速に進行するとは、強 ていう思わなかったので、しかも父にどれほど言っても全く母の行き先を考えようという気が全くないのか、考えてるんだけど、でもあの人考えてない気がするんだよな。自分の精密検査だと速攻行くしね。もう本当にそろそろいても立ってもいられなくなってきたんですけど、とはいえうちはねもう一人ね兄弟が今度は新しいところに入るとかなんとかいうので手が回らなくなってきてるんですよね。これがやっぱ50、80問題の恐ろしさですよね。というわけで別に今の母に失望とかうんぬんとか、それよりも何よりも考えてやらなきゃいけないことが山のようにあるなって感じで困ってるわけですが、いや困りますよねこれね本当に。なかなかケアマネさんはね忙しすぎて電話も繋がらないんですよ。まあ、でかい市にいるから、人口20万近い市だから、やらないんで、しかもそこには老人がとっても多いんで、シャレにならない。なぜこんな話になってしまったのだろう。だからとにかく、お母さんいてねというのは、非常に重大な問題を含み得るということなんです。子供が、やっぱり自分が何かをしている、小学校2、3年生で、ね、うちの子もそうだったけど、その時に、例えば料理しているとかを、なんかこう友達と遊んでる時にお母さんを描く、特に料理とかの時はお母さんが見ているシーンを描くというのは、あれはとても重要な意味があると思うんですよ。私もこう繰り返し繰り返しこの変形性対象は無理にしても、でも変形性対象からいわゆるママ母みたいなところまでのこの感じ、だから変形性対象は変形してママ母みたいになっちゃうわけですけど、漢字を全部こう自分の対象関係の中でいちいちこう位置づけて、大体全部気持ち悪いんですけど、それは父親のせいなんですけど、でも気持ちの悪さなどというものを強引にやるのは良くないかもしれないけど、ある種の強引さはどうしても自己分析では出ちゃうんですよね。強引に突き抜けていくと、こうそこで私の欲求不満というものが全部は全然解消できないですよ。重大な欲求不満はそのまんま残ってます。そのまんま残ってないな、さすがにな。でも大きな力を依然として発揮してます。この辺がねやっぱりね、自分でも喋ってて非常にある種残念なんだけど、でもやっぱ分かってないんですよね。分かったのにって思っちゃうんですけれども、私の話ね。だからそのなんちゅうのかな、こうやっぱり僕その3ヶ月チャレンジというところを通じて、3ヶ月チャレンジは間違いなくブラッシュアップされてますし、私もすごくこう、まあこれもね、良くない言い方なんです。教えられるっていう言い方は良くない言い方だなとは思うんですよね。理解が進む方はまだしもなんですよね。でもおかげで理解が進んだことを教えられるっていう言い方するじゃないですか。なんかあの謙虚を装ったような、そういうレベルの、なんか難しいんですよねこの辺もね。言うならこれは母親との関係を洗い出されるっていうことに限りなく近くて、で当時私がどういうことを感じていたかということを、まあ、幻覚的にではなく、ここも大変ややこしいんですけど、私の場合幻覚的の部分が身体障害的に出てくるんですよ、文字通りの。だから本当にこうなんつうのかな、滞ると言ったらいいんでしょうかね。そこの部分がこう死んでしまうと言ったらいいんでしょうか。それは心がこう なんていうのかな、死んでいくのを体が代替的に引き受けてしまうっていうのが、私にはその症状が非常に出がちなんですよね。だからピリッと痛むとか、ピキッと言うとか、そういうことも含めると本当にもうキリがないぐらいあって、もう本当にこれがですね、いちいち思い出す気、だからね、これはね、思い出す意識か言語かとかそういう言い方をしちゃうんですけど、それは結果であって、身体感覚とともに関連想起が出てきちゃうのであって、思い出したから症状が消えるとかいう、あの最早期の頃の一番最初にフロイトが言ったわけじゃないんですけど、アンナ王が勝手に言ったんですけど、煙突掃除両方じゃないんですよね、やっぱりね、僕の感じでは。煙突のこう、詰まりを取ることによって、それを言語化すると、すっきりして治るみたいな、そういうことでは全くないんですよ。そんな風にならないですよ、やっぱり。母のその無責任ぶりも、無責任だったタイミングだけを捉えていると、相当ひどいもんなんで、 思い出したらすっきりするぜなんてことが起きないわけですよ。しかもその何ていうのかな、ある種のゾマティックを併用してやってるわけじゃ僕はないので、手のここの部分をツボを押しているとかやってるわけじゃないので、身体感覚というのは実は身体感覚でも何でもないので、こうまあね、こう難しいですね、こう言葉がないんです、該当する言葉がない、ないわけではないが、ミイラ取りがミイラになるぐらいしか言えることがない。あれだって松木邦弘さんの言葉って僕の言葉じゃないけれど、いや、なかなかいいよねこの言葉。対象の影という言葉もなかなかいいです。ボラスの本のタイトルですね。まあこれはもちろんフロイトの言葉ですけどね、対象の影が落ちる。これらの人たちは天才的なんだよね。あのついでにもはや関係ない話になりますが、いや本当関係ない話をいきなりして申し訳ないんですけど、45分経ってるし、ハンス症例ってあるじゃないですか。僕あれすっごい重要で、フロイトって頭いいなって思いますね。ハンス症例っていうのは馬が怖いんですよね。馬怖いですよ。あのうちの義実家の お父さんがですね、あのうちの娘と一緒になんか牧場行って餌やってたら、あのガブって噛まれて手に穴開いちゃったんですよ。馬怖いっすよ。何が言いたいか、つまり動物って怖いんですよ。オスは怖いんですよ。噛んだのはメスかもしれないけど、だからあのバーバーとかで吠えられて、ちっちゃい子供がめちゃくちゃ恐怖するじゃないですか。しかし0歳児恐怖しないですよね。これはどういうことなのか、そこに父親を見たっていう、これだからアルファオス、自分より上位のオスというのがどんだけ怖いかという、怖いんですよ。今平和な世の中だからよく分かんなくなってるんだけれども、やっぱり私1980年代ですけれども、やっぱ野犬に追われてあのお尻がぶされるみたいな、あれ怖いですよ。幼稚園生とかには非常にめっちゃでかいですからね、ドーベルマンとかで。なんでドーベルマン飼ってんだよって気がするんだけど、そのやっぱり顔の怖さがものすごくいかつい時の親父の顔であるみたいな感じ、こういうことによってハンス症例みたいなのが出てくるわけですよね。だからやっぱりハンス症例ぐらいは、まあそのワンオンワンセッション深くやる人は読もうよみたいに、いやハンス症例読んでどうするんだって言われると確かにその通りで困るんですけれども、やっぱりこういうことがあるからこそ、そのミイラ取りがミイラになるっていうところで間が欲しくなるっていう感じ、どんだけ怖いかってことが、いや怖い、この場合の私は怖かったというのもちょっと違うんですけれども、こう見え方によって迫力が違うわけですよね。ドーベルマンはまあ私今だってドーベルマンは怖いけど、その5歳児が見て、しかも周りに誰もいないとなって、もうなんかすでにやばいんじゃないって感じがするでしょ。この感じの非常に強い形はしかし親に教わってるんだっていうことなんですよね。だって5歳児は怖がるけど、親じゃないかもしれないけど経験が教えてくれてるわけですよね。5歳児は怖がるけれども、0歳児は怖がれないですよね。もちろん0歳児だったら安全だってことは全くないですが、でも0歳児は怖がること自体できないですよね。やっぱりそれは学んだことなんですよね、犬が怖いっていうのは。この学ぶということの中には当然経験しかないわけですから、間に入ってるのはですね、その経験というものがその人をやっぱりこう対象関係の中でいろいろプレッシャーかけたり圧かけたり欲動させたりするわけですよね。このことをこう特にその対象関係におけるインパクトについて、あまり面白い話なくなってきたな、インパクトについて、しかしなるべく多くを知っておきましょうと。私今度その心理カウンセリングの受け方みたいな話をどっかでしたいなというか、書きたいなというか、そういう変な願望を持ってるわけですけど、ここでやっぱりリテラシーは高いほどいい。よくこうそれは日本の残念な状況だって言われるんですけど、いや世界中どこでも同じだと思いますね。リテラシーが高いほどいいと思いますね。特に精神力道系のリテラシーは受ける人には私は欠かせないと言ってはいけないんでしょうけど、あった方が、あればあった方がいいんじゃないだろうかと。それを持ってって、それを話の中に持ち込んでもしょうがないんですけど、知っとくのがいいと思うんですよね。知っとくのが、いやこれは私思うにエディプスなんとかですとか言う必要は全然ないと思うんですよ。それを言ったところで 果たして接種が良くなるかどうかはよく分かんないことだと思うんですね、最近はね。昔はそれをお互いが使っていけばいいんだと単純に思ってたんですけど、それはあたかもこう、そうだな、床屋さんに来て、あのハサミいいですよねってお互い喋ってたからってカットをきれいにやってくれるのかっていうのにちょっと似てるところが、似てないけど似てるところがなくもないなと。その言葉を使う使わないはまあどっちでもいいと思うんだけど、知っとく知っとかないはどっちでもは良くないと思いますね。長くなった。